私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちは何気なく言葉を話してますけども、言葉とは本当に不思議なものだなとも思います。まあ、人を励ますこともできますし、人を傷つけることもできるというか、人を傷つけます。自分では記憶のない言葉でも、それがその人の生き方を左右しているというのもあるかもしれません。あの時あなたにこういう言葉をいただいたとか、先生にこういう言葉をいただいたとか、まあ、自分言ってる方は結局何を言ったかわからない、忘れてしまうのですが、しかしその人の心の中では非常に大切な言葉になっている。まあ、それが言葉のですね、強さであるし、言葉の恵みであるかなと思います。まあ、ちょっと前のことなんですけども、同年代のですね、ある牧師さんがですね、悪性の腫瘍でですね、入院で手術をされたです。で、まあ、幸いどこにも転院してなかったらしくですね、まあ、入院が終わりまして、自宅で療養生活をですね、しておられました。で、とっても仲のいいご夫婦です、牧師夫婦なんですけども、どうも退院してからの言葉の一つ一つが気になるんだよね、って言うんですね。で、何が気になるのって言ったら、まあ、テレビをある時見てたら、去年の夏に家族旅行で行ったところがある場所が出てきたと。すると奥さんが何て言ったかというと、一言、生きているうちにまた行こうねって言ったって言って、もうなんかたわいもないことなんですけど、ま、前だったら気にならないことなんでしょうけど、どうも気になってしょうない。で、何回も生きてるうちにまた行こう、生きてるうちにまた行こうと言う。で、たいはないと思うけども、その言葉が耳から離れない。どうしたもんだろうって言うから、どうしたもんだろうな。でもその反面ですね、あっけらかんって奥さんがそれを言うから、救われるんだよねっていう話をされたんですね。やはり言葉っていうのはですね、やっぱ神様からいただいたものだというふうに思います。たとえどんな言葉であってもですね、神様の道から加わると人を励ますことができる。また生きてたらまたうちに行こうねっていう言葉も、本当はですね、もう死ぬっていうことを言ってるわけではなくしてですね、元気になってまた行こうね、まあ、そういうふうに聞こえてくるっていうのがやっぱ信仰なのかなと思います。まあ、人を励ますことができる言葉をですね、今年はですね、語っていきたいなというふうに思います。人には無神経に見える言葉であっても、それが祈りによって伝えられているときには、きっとそれは励ましになっていくんじゃないかな。自分たちにはきつい言葉だったとしても、それが祈りによって、神様によって伝えられていく言葉になったときには、それはその人を本当に生かして愛し、そしてまたその人のために言われている言葉、まあ、そういうふうに受け止めることができるのかなと思います。まあ、人が辛苦しいときに神様は必ず励ましの御言葉を送ってくださっているはずです。まあ、そのときに聖書を読むときに、あ、この言葉は今私のために言われているのだ。まあ、その言葉に出会う。多分そのときに神様は励ましの言葉としてその御言葉をくださっているのだというふうにも思うのです。まあ、今日の聖書を見てみますと、今日はイエス様の洗礼の箇所です。あのイエス様の洗礼の箇所ですから、さぞ丁寧に書かれているだろう、まあ、そう思います。まあ、私たちの洗礼もそうですけれども、洗礼を受けるということは一つの決心でもありますしですね、自分の生き方をこれからですね、180度変えてですね、実は神様の方に向かっていく生き方をする、そう決めるときですから、洗礼というのは非常に大切です。じゃあイエス様が受けられた洗礼のことについて、それぐらい大切に書いてあるかというと、どの福音書、ヨハネの福音書を除いて3つの福音書にはさらっと書いてあるだけです。しかも今日読みましたルカによる福音書を読んでみますと、もっとさらっと書いてある。どう書いてあるかというと、民衆が皆洗礼を受け、イエスもって書いてある。民衆が洗礼を受け、そしてそこにイエスもがではないですね、イエスはでもなくて、イエスもまた同じようにとしか書いてないのです。まあ、今日もですね、たった3節ぐらいしかイエス様の洗礼のことは書いてありません。まあ、マタイやルカ、本当に同じことが書いてあるだけです。私たちは洗礼というと、その出来事を本当に重視し、 またその力があるんだろうと思いますが、果たして本当にそうなんだろうかと思うような書き方をされているということです。むしろ洗礼を受けた後に実は中心があるのではないかなと思うのです。まあ、同じ箇所をマタイによる福音書で読んでみるならば、洗礼よりもその後のことの方が大切です。天がイエス様に向かって開いた、そして天からの声があった。実は洗礼の後のこちらの方がやっぱり大切なんだろうなと思うのです。ルカによる福音書でも、天が開かれ聖霊が下り天からの声があった、こっちの方が実は洗礼そのものよりも大切に書かれているのではないかなというふうに思うのです。マルコによる福音書ではどうだろうか。マルコによる福音書ではの特徴的なことは3つのことの行為にあります。それは何かというと、イエスはそこに来た、そしてイエスは洗礼を受けられた、そしてイエスはご覧になった。3つのですね、イエス様のですね行為をマルコは記しています。ですからそこにやってきて洗礼を受けて、そして鳩が上からご覧降りてくるのをご覧になった、それだけのことだということなのでしょうか。何が違うかというと、そこに群衆がいるかどうかということなのでしょう。マルコではイエス様だけにしか、あなたは私の愛する子、私の叶うものという声は聞こえてきません。しかし今日読みましたルカによる福音書では、群衆が一緒にそれを聞いているということです。この神様の言葉は一体誰のためにあったのか。それは実はイエス様と同じように群衆に対してもあったのだということなのでしょう。なぜ神様は今日、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、洗礼の時にそういう言葉を告げられたんだろうか、そのことを考えてみなければなりません。多分これはイエス・キリストに与えられた使命、その使命の大きさゆえに、またその使命へ一歩踏み出すために神様がイエス様を通して語られたことの一つ一つではないかなと思います。何かというと、もうすでにここに十字架の出来事が記されているのです。人間が受けるべき洗礼を同じように受ける、人として生きていく、そして最後に十字架につけられて殺されていく、だが3日後に復活していく、このイエス・キリストの使命を今日から一歩踏み出すにあたり、神様はこの励ましの言葉をイエス様に、そして群衆に与えられたのではないかなというふうに思います。イエス・キリストにとって、実は洗礼を受けて一歩踏み出すということは、人間の罪のために死ぬために一歩踏み出すということです。自分が死ぬ、殺されていく、そのことに一歩踏み出していく、そういう大きな決意があります。その決意はイエス・キリストにしかここでは分かりません。しかしイエス・キリストはそれを知っておられる。自分が洗礼を受けて一歩踏み出すということは、人の罪のために自分は死ぬ、そのことに対して神様が、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう励ましの言葉をくださったのではないかなというふうに思うのです。神様からイエス様に託された使命を果たすために贈られた最大級の励ましではないでしょうか。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。実は私たち洗礼を受けた者は、この言葉を自分の洗礼の時に聞くのです。あなたは私を選び、そして私に従うと決め洗礼を受けた、そのあなたに対して私は言う、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものなんだよ。だから洗礼が終わりではない。これからあなたはこの世界に一歩踏み出して、私に従い、地域に向けて、また人々に向けて宣教者となっていく、弟子となっていく、そのような務めがあなたに与えられている。これは終わりではなく始まり、その始まりに、あなたは私の愛する子、私の子にかなうものになった、そういう励ましの言葉を実は私たちは洗礼の時にですね、いただいているのではないかなというふうに思います。私たちにとって何が励ましだろうかというふうにも思うのです。多分それは信頼ということだというふうに思います。あなたに任せたよという、 私の使命をあなたに任せたよという信頼が実は励ましってことの一つになるかなと思います。この前エリクソンという人のですね、心理学者の本を読んでいましたら、こういうことが書いてありました。人が生まれて1歳半までの間に人格形成上の課題は基本的な信頼を作ることだ。そうだろうなと思います。1歳半までの間に基本的な信頼ということを作っていなければ、やっぱり大人になってですね、人間関係の中でいろいろ苦労していくだろうな。信頼、信じる心、それをやっぱり作っておくっていうことなんだろうな。で、基本的な信頼とは一体何だろうな。読み進めていくと、あなたは生きていてもいいよということなんだと書いてありました。いわば生きることの確かさの保証なんだ。これが基本的な信頼なのだというのです。赤ん坊はにとっては他者であるお母さんとのスキンシップが基本的に与えられることの保証、これが基本的な信頼。この基本的な信頼が不足すると何らかの情緒不安定に陥るのだ。はあ、なるほどだなというふうに思います。どのような母親であっても 100% の基本的な信頼を子どもに与えることはできない。人はどれほど年を取っても基本的な信頼の足りなさのところを求められていく。生きる確かさを得たい得たいと思っていく。だから次には愛されたいという気持ちが出てくるのだ。はあ、そうなんだろうなというふうに思ってその本を読んでみました。じゃあこれを信仰という意味からすればどういうふうになるんだろう。それを1週間考えてきました。これを信仰的に見、基本的な信頼っていうのは神様からどのようにいただいているのか。多分それはあなたはこのように存在してもいいんだよというお墨付きをもらっているという、そのことではないかなというふうに思います。自分自身の存在を神様から許された存在としてここに生きることができている。神様は私が生きることを許してくださっている。そのことをですね、私たちは覚える。そのことに基本的な信頼、神様に対する信頼というのを受けている。また洗礼を受けている人はその信頼をもっともっと大きな信頼として受けているのではないかなというふうに思うのです。カール・バルトという神学者がおられまして、カール・バルトという人は自分のところに悩みを相談に来た人たちによく言うことがあったそうです。しかも自殺をしようとする人間に向かって必ずこういう言葉を言ったと伝記に記されています。それは何かというと、あなたには生きるべきだと言っても何も意味を持たないだろう。むしろあなたには生きることが許されていると言うべきだと自分は思う。こういうふうにカール・バルトは自殺をしようと思っている人に向かって言っていたというのです。あなたは生きるべきだと言ってもあなたには何の意味も持たない。むしろあなたは生きることが許されていると私は言う。私たちは神様から生きることを許されている。それが私たちへの神様からの励ましなのです。あなたは存在してもいいんですよという神様の声を、その実現が実はイエス様からの十字架の意味になってくるというふうに思うのです。ですから今日私たちは自分の洗礼を思い起こすというのは、洗礼とは神様からの一つの励ましです。あなたの名は必ず神の国に登録されているよ。だから残された人生どう生きるか、神と共に生きることとはどういうことか、それを考えてみよう。そしてそのことのために一歩踏み出していこう。そのことを私は許している。あなたは私の愛する子、私の子にかなうものなんだから。そのことを私たちは自分の洗礼を思い起こすときにもう一度思い起こす、その時を今日与えられたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様が洗礼を受けられたとき、神様は私の愛する子、私の心にかなうものとおっしゃってくださいました。その言葉を私たち一人一人今ここに受けております。どうかこの言葉に励まされて、私たちの人生をまた一歩あなたに従う人生として生きていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。